3月は、14日ホワイトデーですね。今日はね、
はい、
花声からスタートいたします。
はい、
時刻は17時ちょうど回っております。
はい、
こんにちは、モロハのユキヤです。
こんにちは、モロハのアフロです。
はい、今ですね、練習中でございます。
はい、
ちょっと休憩がてら、ちょっと今日はあるテーマに沿って、まあ、テーマに沿ってというか、はい、あることをちょっと主題としてお話を進めていこうかなと思います。
はい、
でそれが何かというのはですね、今ほんとちょうど今、僕たちモロハの新しい曲が完成しまして、でいよいよセカンドアルバムをちょっと考え出しちゃったということで、
はい、ちょっともう見えてきたというかね、
うん、
結構言われるじゃないですか、アルバム
言われるね、
2枚目まだですかとか、うん、すごくありがたいことを言っていただけて嬉しいんですけど、決して渋ってるわけじゃないっていう、うん、なんかこうタイミングを見計らってるとかっていうわけではなくて、単純に曲が完成するのにものすごく俺たち時間がかかるっていう、
はい、
まあ俺たちにとっては最速のペースで作ってるわけだから、
うん、
遅いって言われる筋合いはないんだけれども、うん、まあそんなわけでこう期間が空いちゃってるわけね。
ザード、ちょっと話それるけど、ザードはインタビューで、かつてインタビューで言ってたんだけど、私たちは他のアーティストがアルバム1曲分作るぐらいの期間をかけて1曲作っていますっていう、だからアルバムが出るのが遅いのはしょうがないんですみたいなことを言ってて、まあ若干言い訳なのかなとか思ったんだけど、まあ、そういうことなんですよね。
はい、
そういうことなんで、ご理解いただけたら、まあということでね、それでセカンドがまあ見えてきたと、
うん、
でじゃあどういう順番で曲を入れていくのかっていうのが、これ一つアルバム作る上での、まあ、楽しみとして、
楽しみだよね、うん、もう楽しみだよね。
これでちょっともう意見割れたもんだったらね、
揉めに揉めるね
というわけで、それを今お互い二人が発表し合うという、そういう場にしようかなと、
はいはい、
これ初めてだからね、ちなみに二人で、
そう、ね、
今ちょうど、
ね、
そう、今ちょうどこう紙に書いて伏せて、今お互い知らないです、お互いの順番を、
ね、ただちょっとまあ事前情報入れとくと、
うん、
まあ、ファーストアルバムが10曲入りだった、
はい、
っていうのもまあちょっとあるんだけど、
はい、
まあなんとなく漠然とアルバムっつうのは俺たちは毎回10曲作って出すっていうようなのをイメージしてたのね俺は、
うん、
だからこう10曲できたら出そうと思ってて、
うん、
で今俺たちこう曲順を決めるとか言ってる割に、
はい、
まだ9曲しかできてない
そうだね、そうだね、
だから
カッコ仮みたいなのが1曲
だけ入る、
1曲入るんだけど、
でなんでこのタイミングでまだ9曲しかできてないタイミングでこれをやり始めたのかっていうと、はい、それはなぜかというと、
はい、
我慢できなかった
まあなおかつもう一曲作る曲がなんとなくこう方向性が見えてるっていうのも一つあるかもしれないね。
あ、そうですかそうなんですか、
はいはい
あ、君の中ではできてんだ。
いや、形にはなってないよ、
うん、
でもなんとなく方向性はこれだなっていうのは一応考えてはいるから、まあそういうのも含めて、
かつさ、うん、今たった今できた曲あるじゃない、
はいはい、
その曲はさ、みんなさ聞いたことないわけじゃん。
ないね、ない、ね、あるわけがないよ、うん、
だからタイトルでまあ判断してもらうしかないよね。
そうですね、
うん、あ、じゃあいいじゃん、ギターちょっとだけ弾いてあげればいいじゃん、これはこんな曲です
ね、はいはい、
イントロだけみたいなさ、
はいはいはい、
ループの部分とかね、
はいはいはい、OKOK、うん、ちょっとじゃあ待ってそれはじゃあさ、うん、あ、いいよいいよ。そしたら、
まあでも発表しがてら、うん、まあそんなわけでさ、まあちょっとでもここで発表しちゃってもさ、一応ほらなんとなく30分ぐらいは毎回サウンドブログ喋るわけでしょ。
そうだね、
ちょっとまだ早いからさ、
うん、
ちょっとさっきのさ、リリースを、
うん、
要はシングル1曲 出すのに、うんうんうん、アルバム1枚出す分ぐらいのエネルギーをかけてザードは作ってるって言ったわけでしょ、うんうん、でもね、ちょっとね、のんきにやりすぎてる部分っていうのはね、うん、あるよね、
まあ、少なからずね、
その、俺たちもそうだし、うん、ちょっとこれをこの場所を借りて言うのもなんだけど、うん、やっぱ俺がせかしたら出てくるもんね、ゆうけ、ギターやっぱり、うん、なんかこう慢性的にさ、なんとなくいいのかいと言ったら教えてねとかってさ、うん、言ってるけどさ、うん、なんか具体的にさ、どうとかさ、うん、どう、
まあ、俺からの提案がそんなにないよね。
いや、そんなことないんだけど、うん、あのやっぱつつけばつくほど出てくるっていう現状がやっぱあるから、うん、やっぱりその意識的にこの日までにとかっていう、
あ、なるほどね、
そうそう、それに追われることはないけれども、うん、やっぱそういうのってなきゃ、どんな仕事に関してもそうだと思うんだけど、うん、大事なことだよね。
そうかもね、
うん、っていうのもやっぱ日々思ってさ、うん、だからなんかまあ気早いけどさ、3枚目のアルバムとかのこと考えたりするとさ、でもまあ世間的にどうか分かんないけどさ、例えばアルバムリリースが20、俺ら2歳、
最初に、
うん、はい、ファーストアルバムが22だったわけじゃん、うん、22年分の思いをつぎ込んだアルバムだったけどね。
要はそうだね、ファーストアルバムっていうのはそういうもんね。
なんか結構やっぱ出し切った感あったみたいな、その22年間も、うん、まあでも出せなかった部分もあって、でそれ足す3年間なんだけど、今25、うん、がセカンドアルバムなんだけど、うん、22年間分をさ凝縮したファーストアルバムとさ、うん、要は3年とその、の前回出せなかったちょっとを足した
セカンドアルバム、まあ、リセットするわけじゃないからね、
そうそうそうそう、うん、みたいな、うん、感覚じゃない、うん、だからさ、これちょっと本当に綺麗事とかじゃなく、どんどんどんどんこの濃密に日々を過ごしていかないと、
なるほどね、
どんどん曲って書けなくなっちゃうよね、うん、
それが比例するのか
って、うん、やっぱ22年間だったらさ、ざっくばらんに生きてても、やっぱいろんなことが積み上がったことってあるじゃん、ね、うん、でもそうじゃなくて、これから例えばじゃ今の25歳の俺、今までの全部出し切りましたってセカンド出したとしたらさ、うん、サード次出すまでの間っていうのは何年かかんないけどさ、短いわけじゃん。
そうだね。
だから一つの物事に対してこう考えたりとか、それこそね、俺思うんだよ、うん、やっぱ政治のこととかっていうのもさ、曲にはしなくとも、うん、政策を聞いて自分の生活にどんな影響が出るのかっていうのを考えたりすると、うん、その先には自分にとって大事なことってなんだろうっていう考えが生まれてくる、うんうん、っていうようなことも俺は思ってね、最近、はいはいはいはい、だから選挙とかもさ、やっぱ盛り上がってるとか盛り上がんなかったりとかってあると思うんだよ、時期によって、うん、その選挙前はもちろん盛り上がるし、うん、けどなんかやっぱなんとなく新聞目通してみたりとか、
普段かな、
そうそうそうそう、うん、やっぱそういう風に していかないと、物作る人間は。
そうだね。
かつそれはゆうけくんもそうなんだよ、うん、なんでかっていうと、俺が出したものっていうのを
理解する、
理解しないと、
う
ん、
そうだね、
曲になっていかないからね、うん、っていう意味でね、ちょっとゆうけくん、はい、これからちょっとよりもっと勉強じゃないけどね、興味持ったものに対してもっとこう、うん、手を出していくっていうのは大事なことかもしれない、
ね、
あんま堅苦しいことじゃ話してないんだけどね、うん、まあそんなわけで、
はい、
はい、
まあ、じゃあ
適切してしまいましたけれども、
はい、
いっちゃう？
発表会しますか？
ちょっともうちょっとテンション上げようよごめん、今下げたの俺だけど、ね、分かってるよ、こういう硬い話よりちょっと下がっちゃうよね、
はいはい、
なんかひょうきんな話してる、
あのね
あんのかい、大したもんだ、
いや
大したもんだ、
ちょっと、いや、ひょうきんな話、ひょうきん、あ、だめだ、これシリアスになっちゃうかもしれないから、やめとくわ、
やめる、
うん、
でちょっと俺一つ最近思ったことがあるんだけどさ、うん、あのシュプリームってあるじゃない、
あるね、
ストリートブランドなのかっていうのかな、
うん、
あれかぶってる子、女の子
帽子、
うん、
うん、
かわいいよね、
かわいいね、うん、かわいい、とっきりかわいい、
あのシュプリームのパワーって何なんだろうね、
うん、
なんかシュプリーム着てる女の子ってなんかそれだけでちょっとワンランク上がるイメージない？
あのさ、ニューエラーはじゃあどうなの？
え、ニューエラーは危険。
危険なんだ。
ちょっと危険な感じしない？間違え、まあ、一歩間違えたらみたいな、
うん、なんとなく、まあ、ちょっと何がってわけじゃないけどさ、うん、偽物感があるやつたまにいるよね、ニューエラーかぶってる人で、うんうん、
シュプリーム着てるとさ、なんだろうね、まあ、物もいいんだよあれ確かに、うん、T シャツの素材とか触ってみてこの前びっくりしたんだけど、うん、すげえ分厚いし、キャップとかも触ってみたんだけど、すっげえしっかりした作りだし、
うん、
すげえかっこいいからっていうのももちろんあると思うんだけど、俺ね、男の影がちらつくからだと思うんだよ
あるかもね、
うん、
あるかもそれは、うん、
なんか男物のシャツを着て、
要はなんか T シャツワンピみたいな感じになっちゃってる、
そうそうそうそう、
感覚と似てるって、
うん、似てるよねやっぱね、
うん、
だから彼氏と共用とか言われると、
うん、痛いねでもそれ、
そうそうそうそうなんか俺あいいなと思うんだけど、
うん、
例えばじゃあ新たにさ、うん、ゆけくん、まあ新しい彼女ができたのしよう、
はい、
そしたらなんかその子がシュプリームの帽子持ったらさ、うん、かぐっちゃうよねやっぱね、
かぐるね、そうだね
っていうアイテムだよねやっぱね、あれって共用アイテムだもんねあれね、
そうか、でも嬉しいよねシュプリーム着てる女の子かって思わない、それより先に、そのかぐる先に、
あーかぐるより手前にね、
うん、
うんうん、なんか俺はだからすごく好きだからそういうのいいなと思うけど、でもやっぱその先にやっぱりあるよね絶対、彼氏と共用で私あの彼の家出てくるときにお気に入りだから持ってきちゃったんだよねってサイゼリアで女の子と喋ってる、俺には言わないよその子はね、
ガールズトークしてるん
だ、ガールズトークしてるのが見えるんだよね、
そうか、いいけどね、おでもそもそもシュプリームっていう時代なのかわからないけど、ニューエラも多分そうだと思うんだよね、ボーイッシュな格好してる子ってなんか魅力的じゃない？
好みだけどね、
あー俺すごい好きだね、うん、なんかスカートとかも好きだよもちろん、あれでもね許せないのはワンピースのあの胸の下あたりでキュッとこうしぼんで、
うんうんうん、
あのももの真ん中辺あたりでスカートの丈がある、
あれでしょ、そのハイウエストにもできてローウエストとスカートとしても履けるやつ、
そうそうそうそう、
はいはいはい、2ウェイだよね、
2ウェイのやつ、2ウェイのや
つだよね、
そうそう、あのね2ウェイのやつはあの2ウェイはね俺ね許せないね、
あそう
履き気がする
俺ね、うん、すごくいいなって思った、多分それ辿ってったのよ、そのボーイッシュの女の子いいなって思うルーツは何かって思った時に、
うん、
稲中なんじゃん、
うん、
でさ武田くんとさ、
うん、
京子ちゃんがさ、
うんうんうんうん、
キャッチボールするシーン
あるね、タバコ食わえながら、
うん、あん時にニューヨークヤンキースかなんかのキャップかぶってんだよ、
わかんないわ、うん、
わかんない、
うん、
その時俺それが多分俺ルーツだと思うんだよね、なんか女の子のキャップのスタート、
うん、
俺の歴史、
はいはいはい、
多分あれ俺結構衝撃だった、
確かに、でも稲中で誰が好きってなったらそこかもね、
そう
でどっちかに分かれると思うけどね、あの古谷実作者が、先生が書く女の子って割とボーイッシュな人多いね、
そう
って俺イメージあるね、
あ、そう、
うん、なんかキャピキャピした女の子は描かなくない、結構サバサバして、
そうだね、シガテラのあの子はいいもんね、
ナグマさんね、
うん、
あれはもう読んだ方がいいですよ皆さん、ナグマさんはみんなの多分
本田翼ちゃんとかやってほしいでしょ、
超いいね、
あのね、
超
いいね、めっちゃ合うね
やばいね、
あやばいねこれ、
そうね、
いいよね、
うん、女の子らしい格好してる子がいきなり T シャツ、ジーパンとかで来られても結構ドキッとする、
あ
まあギャップじゃないけど、
あるねあるね、そうだよね、いないよねライブ会場にはやっぱね、
あ
そういう子ってね、
そうかもね、
うん、
まあ、俺らのそのシーンで、
まあ、じゃあそもそもねやっぱライブハウスにすごいそうってなんかこの 結局 T シャツジーパンでタオル巻くじゃん首に、
うん、
そういうのってやっぱおしゃれとかって感覚じゃないんだけどね、そういうライブハウス見に行くスタイルみたいな感じだった、うん、
ドレスコードみたいな、
そのもんなんだろうね、うん、きっとね、いやスケボーとかね持ってたりね、
たまにいるよねスケボー持ってる女の子ね、
うん、
持ってるだけでいいんだよ、俺ね、やってほしくないわ。
あ、そう、あ、なんか女の子が運動してるところ見るの嫌なの。
あ、これさ、分かる人いるのかな、共感できる人いるかな、女の子が必死になってさ、スポーツとかやってる姿が俺どうしても見れなくて、あの、オリンピックとか最悪だよね、だから。
あ、そう、
うん、だから、あの、可愛いアスリートとかって押されるじゃん、 あれは、可愛いは可愛いでいいんだけど、そこにスポーツを絡めてくるなって思っちゃう。
はぁ、カーリングのあの子
は、カーリングはなんかいいかもあんまり必死になるスポーツじゃない。
いやいや、失礼、もう今やばいよやってる子聞いてたらやばいよ、すごいんだからあれだって。でも俺もそうやって思ったんだよ、カーリングっていうスポーツって、これ筋肉使わなそうだなと思ったけど、やっぱその密着のレポとか見てると、やっぱすんごいこの筋トレのさ、
あ、やってた、うんうん、
設備とかもすごいとこでやってるし、まあ、そりゃそうだよね。
なんか汗かいてほしくないね、女の子には。
あ、そう、
うん、
いや、俺真逆だわ。
あの、働いてる姿とかでもいいんだけど、
え、そうか、俺なんだろう、俺なんか女性の仕草で見たくないところってあるかな。いや、俺やっぱ大きい声で笑う子だな。
バカ笑いする子、
うん、
まあ、あれは手叩いてこうやってあーって笑う子はダメ。
いや、でもなんかやっぱなんかさ、笑ってますよ私っていう感じのさ、
うん、
笑い方する子、
うんうんうん、いるね。
周りに対して大きな声で笑う私をアピールする子っていうじゃん、
うんうん、
それはちょっと苦手かな。
じゃあどっちかっつったらおしとやかな方がいい、
っていうわけじゃないんだけど、なんかそのこの前俺ちょっと飲みに行ったんだけどさ、
うん、
その時にやっぱ後ろの席の子がやっぱ結構なんか
バカ笑いしてた、
うん、それがなんか俺結構気になっちゃってね。なんだろうな、
なんだろう、品の良さとかそういうこと。
でもそれって爆弾と過ぎてるよね。
バカっぽいのが嫌いとか。
ああ、いやいや、そんなそんな、偉そうなことを言わないなんかそうだね、なんか笑ってってるところっていうのは俺なんかすごく出る気がする、その子の。
確かに確かに、うん、
どんな笑い方するかとかってなんかこういろいろ出てくるような気がするよね。
うん、うん、まあ、多分 いろんな人いると思うからね、うん、それが例えば笑い方、タキにとって笑い方だったり、それが箸の持ち方だったりする人も
いるからね。ああ、いるしね、
うん、
そうだね。
まあ、こっからどうやってこの曲をつなげるのかっていうね、
曲の発表に。あ、曲の話、あ、そうだねいや、まあ、じゃあちょっと曲の話しましょうよ、はいはい、あともう10分しかないわ、
はい、
やばいやばい。
そんなことでちょっとじゃあ発表していきましょうか。
え、もうちょっと待って、なんかないの、その、なんだろうな、例えばじゃあ今できてる曲の中でさ、
うん、
この曲はちょっといいんじゃないのみたいな、自分の中ですごく思い出があるというか、
で、その中でも特に好きな曲みたいなこと、
うん、一曲ちょっと。
俺はね、でも三文線とかやっぱ好きだね。
あ、はいはいはいはいはい、
うん、
なるほどね、
うん、勝ち負けとかも好きだね。
なるほどね、
うん、
いい曲だよね、両方ね、うん、なんか作ってた時のその、うん、こん時こうだったら
思い入れ、うん、俺はね、でもやっぱ三文線が結構印象的かもな。
はいはいはい、
作ってる段階のその思いついた瞬間の記憶っていうのが、うんうん、あ、鮮明にあるね。
あ、そう、
うん、
そうか。俺はね、
うん、
勝ち負けがね、
うん、
この曲ができたのは嬉しかったけど、
うん、
この曲を書いてしまったおかげでその後すごく苦しんじゃったね。
魔力のある曲だ。
そう、魔力があるなと思うね、うん、
そうだね、
うん、なんか聞き方間違えないでほしいなっていうか、
うんうんうん、まあ、間違えないでっていうか、そうだね、
うん、なんか難しい表現、うん、あれだけど、 でも俺もうまくこうまだ操縦できてないというかところがあるし、
バケモンだね。
まあバケモンですね
バケモンだね。
いやでもなんか自分たちの曲についてこうやって喋ってるとこう聞かれるのちょっと恥ずかしいんだよねあんまみっとも良いことじゃないと思うんですよ、ね、
自画自賛みたいな、
自画自賛みたいになってきちゃうからね、うん、まあ自画自賛なんだけどね、最高だよね。
最高だね、
うん、最高ですねさあじゃあちょっと行きましょうか。ゆきさん
どういう発表の仕方していく、
まず
いっぺんに行く、それとも1曲ずついく。1曲ずつだとよく分かんないね。
うんそうだね。じゃどっちか先にじゃんけんしよう。じゃんけんじゃんけんじゃんけ
ん、俺が今負けました。
俺勝ちました。
じゃあ選んでいいよ。
じゃあ俺先行きます。
アフロさん先行。
はい、じゃあ俺曲名言うからさ、うん、そしたらあのそれ聞いて。
あ、オッケーオッケー。
そのループ部分で、はい、分かりやすいところで、はいはい、
じゃあアフロさん1曲目、はい、
じゃあまず1曲目
発表してください。はい、
じゃあアフロ的、
はい、
モノハセカンドアルバム、
はい、
第1曲目、
はい、
革命。
革命きました。
蛍光ペンを求めて、
はい、
1曲目革命です。
はい、
はい、2曲目、
はい、
これがですねまだ誰俺たち以外誰しもまだ聞いたこと
ない、はいはいはい、
下国の女王。
はい、下国の女王、
はい、
新曲です。
新曲です。下国の女王、下国女王と明日の女王をこう
かけて、
かけてね、説明する
よ一番ダサい
一番ダサいけどね、分かってもらえるかなと。
下国の女王、
はい、2曲目が下国の女王です。
女王、
何
天然リバウン
ド怖い怖い怖い、
はい、
はい、3曲目、
はい、
肌色の日々。
肌色の日々、これも比較的新しい曲です、
はい。4曲目、勝ち負けじゃないと思えるとこまで俺は勝ちにこだわる、
はい、これは魔力のある曲ですね。
魔力
魔物ですね。
はい、で5曲目、今偽善者の戦闘歌って、
はい、
6曲目、まだ見ぬ新曲これはまだ何一つできてないんだけど、
そうだね、
ここにはなんか
これで俺ギター弾いたらかっこよかった
ね、かっこよかったねできてんのみたいなね。まあでも俺の中ではこうもうまあしんちゃんと一緒かどうか分かんないけど、はい、まあこうできてます。
はい、
はい、その次、バトル鉛筆。
バトル鉛筆あれどうだっけ？あれどうだっけ？全然覚えてねえ。
おい、
あ、これ。はい、
はい、その後が三文線。
これ何曲目ですか？
8曲目ですね。
はい、
はい、9曲目、
はい、
黙祷。
黙祷、
はい、
はい、
ラスト、イエスミュージック、イエスライフ
ですね。
じゃあもうちょっと聞けよ、もうちょっとはい、まあというわけでね、はい、そんな感じです。どうだった？かぶってた？
じゃあ俺発表していこう
か。発表したか、発表していこう。
まず、
はい、
1曲目、
1曲目
革命。
お、
ここ一緒ですね。
一緒ですね。
ここ一緒ですね。
蛍光ペンを求めて半径ゼロメートルの世界を変える革命起こす幕開けの夜ですね。
はい。で、
二曲目、
ここは違います。
はい。
二曲目が、
はい。
三文字。
ほう。叶わぬは別、それさえあれば人は輝く。はい。
三曲目。
はい。
これがまあ新曲。肌色の日々バレて新しめの日
々休日デート手をつないで、
はい、
これ一緒じゃん。じゃ
ああ、そっか、うん、1、2、3、
はい、
3曲目肌色の日々、
はい、4曲目、
4曲目が勝ち負け。
一緒じゃん、一緒じゃん、
すごいぞ、
ゆげく結構一緒じゃん、
はい、
一緒じゃん、はい、
5曲目、
はい、一緒じゃん、すごくない、え、ゆめくん
すごいね、
一緒じゃん
すごいね、
はい、6曲目、
6曲目が黙祷です。
はい。
で、7曲目かな、
はい、
7曲目が、はい、新曲下国の城、
下国の城、
で、8曲目に、
はい、
まだ見ぬ、まだ聞かぬ、
はい、
新曲、
はい、
で、9曲目が、
はい、
バトエン、バトエンです。で、10曲目が、まあ、勝ち、あ、じゃない、イエスミュージックスライド。
はい、じゃあここ一緒ですね。
何曲一緒だった？
5曲一緒だった。
あ、でもすごいね、
すごいね、わかんない、すごいのかな、
な、流れは多分あると思うけど、
なるほどね、
ちょっと見せて、どういう感じ。
いや、でもね、わかるよ、なんか意図は。
まとめると、アフロさんが、革命、下国の城、肌色の日々、勝ち負け、偽善者、新曲、バトル鉛筆、三文線、黙祷、イエス、俺が革命、三文線、肌色の日々、勝ち負け、偽善者、黙祷、下国の城で新曲が来て、バトル鉛筆、イエス、最後、俺一番決まってたのは、うん、最後イエスだなっていうのは確定してた、
はいはい
はい、で、あとはもうね、割とあと1曲目革命っていうのも決まってた、うん、あとはもうなんか今かん、俺実際そんなに考えてなかったから直感だったね。
なるほどね。いや、でもなんかね、雰囲気は近いと思うよ俺、これただなんかバトエンからイエスなんだね。
そうだね。なんかこれに関しては前回さ、うん、ファーストがさ
YouTube からの流れ、
そうそうそうそうそう、
なるほどね、
あの流れは結構良かったなって、
なるほどね、
自分で思ってたから、
はいはいはい、
ありだなって思って、
なるほどね。じゃあ、なるほどね、はい、まあまあまあまあ、ぶっちゃけなら何残っちゃった
そうだね、本当に何だったんだっていう話だけど、こんな感じで、まあ、実際どうなるか分からない
ですけど、分かんないですけどね、うん、そもそも収録曲が変わるかもしれないし、ね、
かもしれないし、
そもそも出るのか
そう
か、というところですけれども、まあちょっと告知をしようか最後。
そうですね、
今日あげる、
今日あげる、
したら、うん、3月の16、
3月の16日、
上田ロフト、
はい、
青春だね、高校時代ライブしたでしょ。
そうだね、いやでもロフトは場所変わって新しくなっちゃったから。
あ、そうなの。
そうそうそう、
知らなかった、
近郊の裏に。
あ、そうなんだ。
だから、まあ実際やるところ自体は初めてなんだけど、まあ上田ロフトっていう場所は俺が高校時代にライブをしてたライブハウス。
あ、なるほどね。あ、そうなんだ、場所変わったんだ。その後が、高崎、ええじゃないか、
ええじゃないか、
ええじゃないかじゃない、わっしょい、
わっしょい、2013、2013、うん、 3月23日 高崎フリーズ噛みすぎだ、はい、はい、
そして
で、27 新宿 FNV という場所で
FNV
っていう場所で3月の30日
ラジオ DTM の企画、
はい、
レディオ DTM の企画新宿ロフト、
新宿ロフトでやります。
はい、じゃあちょっとそっから都内はさておいて地方に、4月の7日名古屋行きます。ハポンです。ケディハポン
久しぶりですね。
それから、4月の26日に自分たちの渋谷イヤーで、ツーマンやります。
はい、
深夜です。深夜のツーマン、ゲストは、3月の20日に発表されます。
はい、
人数制限ありです。なんで、インフォの方にもし来たい方は予約くださると、
はい、
ありがたいです。
結構パンパンになります。
はい、で、そっからまあ、遠いところだと、6月の1日に、
はい、
静岡初めて行きます。
沼津というところに
いきます。
はい、
それから、6月の9日 に、大宮、
はい、
とりあえず今発表しようかなと思うのはそんな感じですね。都内まだ、その曖昧曖昧にありますけれども、それは追ってまたよろしくお願いします。
はい、
はい、
そんな感じで、
そんなところで
ぜひライブ遊びに来てください。
はい、じゃあちょうど30分ぐらいかな、いいんじゃない。
そうですね、
ちょうど30分ぐらい。はい、どうもありがとうございました。
また
チャンス。